アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2277回9月20日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。9月も後半に入ってきましたけど、やっと涼しい日が出てきたような気がしますよ。今月のオープニングテーマはもっと早く気づけばよかったです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。最近例の布で iPhone とか iPad を拭く機会がだんだん増えてきました。もっと早く買っておけばよかったななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。東京刑務所に行こうと思ったら小学生以下は入場不可でした。畜生もっと早く気づけばよかった。三浦です。
あのね、三浦さんの声編集してて、はい、いつかコウメ太夫やったら面白いなと思ってた。ま
あ、来たよ来たよ来たよ、自ら来たよ。
ほんまに来た。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日一時帰国した際にトップガンマーヴェリックを見てきました。30年以上前の前作の続編という位置づけでしたが、とても面白かったです。もっと早く気づいてみればよかったなと思いました。今日もよろしくお願いします。
携帯ウォッチにあった記事です。 iPhone 14 シリーズが発売、多くの人が Apple Store に並ぶという記事が出ていました。先週9月の16日、日本では朝から全国の Apple Store で iPhone 14 シリーズが販売開始されました。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてるんですが、
はい、
ハルさんは予約をしてるけどもまだ届かないという状況で。
あ、まだですね。
なんか意地悪く冒頭でどうです iPhone 14、はい、もう触りましたでしょみたいなことを言おうかなと思ったけど。
今のところ最速9月28日ですね。
あ、じゃあ当初の予定と変わらずってところです
か。変わってないですね。
すぐですよそんな。
いや、まあそうなんですけどね、早く欲しいです。なんかただ私に9月28日に来てもApple Watch の方が配送予定が今のところ10月1日以降なんですよね。
はい。それはまた日本で受け取るようになってるんですか。
そうですそうです。
はい。あの番組を聞いている方で事情がわからない方なので説明しますけど、ハルさんは弁護士のお仕事しててベトナムで事務所を開設しましたっていうことで、日本とベトナムを行ったり来たりしている状況です。多くはベトナムにいらっしゃるんですが、はい、ただ日本で日本仕様のアップル製品を買ってベトナムへ持って行って使いたいという要望があるために、いつも注文してから一回日本へ帰ってきて受け取ってまたベトナムへ行くということをしています。
なのでちょっとどのタイミングで実際に私の手元に来るのかがまだ未定というところですね。
はい、
はい、だいぶ先になりそうです。
iPhone の Pro Max と Apple Watch のエルメスと、はい、で AirPods Pro の第2世代を注文した、
はいはいはい、そうですね。
ということですね。これだから金曜日の朝やったでしょ。
で、
まあ、
ね、
当番組としては Apple Store で iPhone 発売の朝はみんなハイタッチしてお客さんがお店入っていくのを私はツイキャスとかで配信するっていうのをずーっとやってるわけですよ、はい、何回か上がる時もあったけど腰痛くて行かねえかった時もあったけど、今回はものの見事に寝坊しました
ですね。
朝8時発売に対して起きたのが9時です。
私と同じですね。
そう、もう金曜の朝時計見てやってしまったな、仕事にも迷惑をかけてもうええことなしの金曜日やなと思いましたけど、
まあ、でも夢の中で iPhone を手に入れたわけですね。
いや全然そんなんなかった。携帯ウォッチさんの記事は Apple Store 表参道、まあ、実際には Apple 表参道と呼びますが、そのお店の前で発売の瞬間を待つ人々という写真がありました。心配された転売目的で買いに来る特に海外からの人が多いんじゃなかろうかってこの番組は言ってたんですけど、やっぱりそうだったみたいです。あのね、私前日にアップル新斎橋前行ったんですよ夜に、
はい、YouTube で、
ね、でちょっと配信ライブ配信しましたけど、 で、そしたらいろんな展示物を搬入するのにね、晩の9時か10時頃やってらっしゃいましたけど、でその前で、ね、どう見ても日本語喋ってないんですよ、皆さん。もう買うんだろうな、この人たちは、みたいな人たちがね、何者たむろしてて。でも、スタンの人たちは別にここから行列ですよとは何も案内してないから、単にそこにいるだけの方たちなんですよ。でも私が、そのアップル新サーバーして見ただけでも30人ぐらいいましたね。前夜。ケタモチさんの記事では、発売日の朝、渋谷区のアップル表参道前には、8時時点で予約していたと見られる人が50人ほどいましたということでしたね。
日本は円安でアップル製品値段上がったとはいえ、
はい、
ベトナムもそうなんですけど、日本の方がまだ安いので、
はい、
最初のうちは数も少ないということで、転売の需要っていうのはかなりあるんじゃないかなと思います。
何かの方のツイートとかニュースの確認しましたら、日本国内のアップルストア、多分全店舗だったと思いますけど、現金の一括払い、クレジットカードの一括払いでは購入できませんというふうにしていました。
うんう
ん、16日当日だけだったのか、17日、18日もそうだったのかまではわからないんですが、おそらくそういうふうにされてるんだと思います。これも転売対策と言われてますね。
うん、そうですね。
効果的な方法ではあるのかなと思う一方で、あんまりアナウンスされてるような印象もないので。
なかったですね。
あくまで私が観測できてなかっただけかもしれないんですけど、これから買おうと思ってアップルストアに行った人が買えなかったってなってしまう可能性もあるんで、ちょっと注意は必要かなと思いますね。
今回事前予約がないと買えないから、フラッと入っても買えはしなかったとは思いますが、
当日の行列は店舗その場で予約を入れるみたいですね、
はい、そんなことができたんですか。
できたみたいですね、記事を読んでると。
それは予約と言っていいの？
店頭での予約も受け付けると。
それは当日受け取りじゃないんじゃないですか。多分ここで予約を入れて後日送ってもらうなり、もう一回取りに来るなりとか。
でもこれ記事見ると、事前に予約して列に並ぶ人々って写真と、その横に当日予約の列に並ぶ人々って分けてあるんで、
はい、
当日アップルの直営店の在庫がたくさんあるので、
そうですね、
それで当日予約でも買えたのかもしれないですね。
いずれにしろ転売対策ということで、あまりごった返すような大変な感じにはならなかったみたいですけど ね、
ですね。
朝行けなかった私は昼からアップルストアに探して見てただけなんですけど、さっきスミレさんもビッグカメラでしたっけ、行って触ってきたと。
そうですね、はい、はい、
ビッグカメラ、あれですか、ラゾーナ川崎のとこ行ったんですか。
そうですね、最初ラゾーナのアップルストアで触ろうかなと思ったんですけど、やっぱり何かおそらく受け取りのために並んでいるんだなって方がいらっしゃって、お店の中も結構混んでたんで、
はい、
ちょっと遠慮しとこうかなっていうので、はい、遠慮していくっていうのもあれなんですけど、隣のビッグカメラで触った感じですね。
はい、全機種。
あ、そうですね、今出てる iPhone14 と14 Pro と14 Pro Max は全部触ってきました。
デモ用のアプリが走ってたでしょ。
はいはい。
ねえ、あれこれどうやって終わらすねんって、ホーム画面いりたいのにと思いながら。
あれ普通にアプリ終了させる操作でいけますよね。
いや、私ね、あれで上にスワイプで消えると思ったら、いつまでもいっぱい上に行くんですよ。これどうやったらええのって思ってて。何やろ、どうやったらいけんのかな、なんかうまいこと方法あんねやろな、きっとと思いながら。
私が触らせてもらったの、ホットモックというんですかね。はい、実機に関しては、通常のアプリの終了動作と同じ感じでやれたんで、はい、それでいろいろ触ってみましたけど。
はい、はい。はい、感想はどうですか？
iPhone 40、いわゆる無印に関して言うと、iPhone 30の焼き直しみたいな部分もあるので、あんまり新鮮な感じはなかったんですけど、40 Pro と Pro Max のダイナミックアイランドがどんなもんかなと、ちょっとチェックしてみて、Apple の発表会だと個人的にあれ邪魔くさいなというか気になっちゃうなと思ったんですけど、実機で触ってみたら全然気にならなかったんで、あ、これは慣れれば全然 OK なやつだなっていう感じで思いましたね。
私はダイナミックアイランズはもう大絶賛ですね。
お
お。ようこれ考えて、ノッチ対策じゃないですか。私はそう思ってるんですけど、はいはい、じゃあなんでノッチ付きはまた売られてんねんって話もあるけど、いや、いいもんほんま考えて作ってくれたなと思いましたよ。ボディカラーが気になったんで、ハルさんが予約してるプロマックスのディープパープルを手に取ったんですけど、
はい、
なんかもうほとんど黒色っぽいんですよ。どうにか角度変えると、まあ紫、まあレンズの縁あたりなんかは紫かな、みたいな、それぐらい深い色でしたね。
ウェブサイトで見るような、
はい、
結構紫がかってるというか、それよりももっと濃い感じな。
私の見た感じだけで言いますとね、そうなんでしたけどね。
ネットでいろいろ見てると結構光の具合で色味が変わるっていう記事が読んだりしたんで。
はい、まあそうなんで、カラフルなね、ボディっていうのを。プラスと無印14 に用意されてる方の割と明るめの色、うん、あれは派手っぽく思ったけど実際並べてんの見たら落ち着いた感じでいい感じに見えましたね。で、あの皆さんが気にしてるレンズの出っ張りは、うん、見た目ですぐ分かりましたちょっとこれレンズ出てるわと思いました。13よりも出てると思いますよ。
ああそうなんですね、
それはでも私はレンズは主張してていいと思うんですよ。フラットがどうとかって、そんなフラットええんやったら、まあ、ペーパーでかけてヤスリで削ったよろしい。
いやいやいやそういう問題ではないですけど無理なんでしょうね、フラットにするのは。このカメラの性能を維持すると
本体の厚みもあんまり分厚くするわけにもいかないってなると、こうなっちゃうんでしょう ね、 現状。
あとレンズの強度なんかの問題もあるんじゃないですか。いろいろ衝撃とか過去にいろんな壊れた例を見て、このままでは無理だからレンズの強度上げなきゃみたいなことがあったりしたと、ね、素人なら推測しますが、
バルミューダフォンって本当にぶっ飛んだデザインだったんだなって今更ながら思いますね。
ありましたね。もうなんか過去のものになりつつあるような気が
します。いやまだ現役ですよあれは。
現役ですけどね。
アップル心斎橋、私が見ただけで言いましても、手前の3つの大きなテーブルは全部 iPhone14 に使ってましたね。前に MacBook Air とか並べてたとこも、もう今回は私がいた日だけなんかもしれませんけど、全部 iPhone14 になってました。
早く触りたいです。
はい。
ベトナムはまだ発売されてないんですよ。ベトナム人にちょっと聞いたんですけど、ベトナム人の富裕層で iPhone をいち早く欲しい人は、シンガポールに買いに行くらしいです。は
い、ああ、日本と同じ発売時間なんですか？
そうみたいですね。
あ、日本の方がちょっと早いね、多分。
あ、まあ時間的にはそうですね、はい。で、シンガポールには直営店があるので、アップルのいくつか。
そうですね。
そこに買いに行く人もいるっていうのを聞きましたね。
はい。それでもベトナム持って帰ってきたらまだ関税とかかかるんじゃないですか？
かからないですね。個人で。ベトナム人がシンガポールで行くと、シンガポールのアップルストアは分からないですけど、免税で買える可能性は高いと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
非居住者として、はいはいはい、でそれで帰ってきたら少し飛行機代入れると多分高いんでしょうけど、本体自体は少し安く買えるということで、
記事の下の方には iPhone14 プラスは10月7日に発売ということで、同時発売じゃなかったんですね。
そうですね、プラスは確か遅れてましたよね。
はい、
遅れてますね。
はい、このトークの最初の方で4機種って言ってしまってたと思うんで訂正です、すいません、はい、プラスは触ってませんね
そうですね、まだですね。
キャリアモデルを店頭で購入すると8800円の割引が受けられるといった施策も実施されてるという、そういうアップルストアもあったみたいですが、
うん、8800円割引はアップルストア直営店全店で前からそうですよね。
そうですね、前からやって
ます。だいぶ前から、ね、やってますね。
はい、そしてギガ人日本方もこういう記事が出てまして、iPhone 14 Pro Max を分解してみた動画が早速登場、高性能カメラモジュールや大容量バッテリーが丸裸にという記事で、今回は iFixit さんではなくて YouTube チャンネルの PBK レビューズというところが分解しています。
いやー、これは春さんとしては許すまじって行為ですね
で、なんでなんで。
いやだってまだ手に入ってないのに、
入ってない、
バラしやがってみたいな、
はい、バラしやがってというね。テカナリエの清水さんも早速分解し始めてるみたいですね、ツイートを見ると。
その悔しさが募ってしまうと自分も手に入ったら分解してしまいそうじゃないですか。
それはないです、ね、
なんで人の分解が悔しいんやったら自分も分解したくなるんじゃないですか。いやいや、
手に入れること自体が早く欲しいっていうかだけで、分解を早くしたいって気持ちは全くないので大丈夫です。
結構丁寧に分解の様子を写真でこう記事では、まあ動画でしょうけどね、出ますね。やっぱりバッテリーの容量大きいですね。本体のかなりの容量を占めてますね。これいつも分解記事思うんですけど、最後もう一回組み立ててるっていうのはあんまり見ないんですよね。
いやまあ無理でしょうね、さすがに
無理でしょうね。
いやでも分解の技術あれだったらまたいけると思いますよ。だって壊してるんじゃないもん。
ただここまで派手に細かいところまで全バラししちゃうっていうのは、アップルの修理の場面でもあんまりやらないんじゃないかなと思うんですよね。
いやーどうやるやんちゃうかな、その辺また調べてみますけど、分解した以上はもう一回動くように戻しますよみたいなね。
分解がしやすくなったみたいな話があるみたいです
ね。そうですね、この記事も書いてますよ。修理可能性の点数は10点満点中 6.5 点ということで、まあ割と半分以上の点数をつけてるそうですけどね。交換用パーツの入手のしやすさは満点、しかしデザインの複雑さから交換に時間がかかることが難点なようですというふうにね、紹介されてました。誰か私に山さん番組のために14 Pro Max 分解のため提供しますとか言う人いないかな、弁護士とかやってる人で。
いないです、はい、
そうそう、弁護士の方って やっぱり iPhone 率高いんですか、はい、それはあんまり関係ない。
ああ、多分同じですね、多分。
同じっていうの。
日本は一般的に iPhone 率高いですけど、はい、多分ざっと見た感じ同じような感じだと思います。
だから日本の弁護士さんは iPhone が多いって感じ、はい、
そうですね。Android を使ってる人もいますけど、少数派ですね、
はい。テック系の仕事をなさってるというわけではないですもんね、弁護士さん自身は。
ないですからね。だからそこは他の職業の方と同じかと思います。
そして最初ちょっと触れてましたダイナミックアイランドですけどね。
そうですね。
ブログ気になる気になるにはこういう記事がありまして、iPhone 14 Pro のダイナミックアイランドを活用したポンゲームが登場。ということで、やった早速こんなやってくれる人がいたと思いましたけど、ねえ、iPhone 14 の上の方にいるダイナミックアイランド。
そうですね。
横長と丸が黒いエリアがあって、時々グラフィックの表示でこれくっついてるように見えるように仕掛けがあるんですけど。これわざわざパドルをもう一個下に表示させてポンゲームを実現したということだそうですよ、うん、
ダイナミックアイランドに当てると得点が加算される、は
い、
得点
があるという ねこんなん作れるんやなと。でもねこれ作った人って iPhone 14が出る前から開発してたのかなと。
あ確かに、うん、ダイナミックアイランド関係の API でしたか、はい、ああいうのって公開されたら割と最近だった気がするんですよね。
まあもちろん NDA ってあってデベロッパーがね契約してるとそういうことは絶対外で漏らしちゃいけないから我々がそれを知らなかっただけなのかもしれないですけど、なんでしょうね、ひょっとしたら iPhone 14発表が9月8日でしたが、そこから一気に1週間でこれ作ったんですかね。
だいたい当たりつけて作っておいて、で修正かけたみたいな感じかもしれないですね。
ねえ、まあ何にしてもクリス・スモールカさんという方ね、やってみましたということですごいなと思いました。アップストアからもうダウンロード可能なんだそうですよ。え、だから審査通ってったってこと？
あ、審査通ったってこと、ね、
それ結構前からやってたんじゃないか、やっぱり。
いや、でも、審査自体はなんか最近結構早くなってきたみたいな。
早くなってたけどね、うんうんうん、いやー、どうでしょうね、これね。気になりますね、これね。ワンボタンのコウメ太夫に今度作ってもらおうと思いますけどね。コウメ太夫って呼びながら、
今このアップストアの、はい、このアプリのページ開いてるんですけど、はい、スクリーンショットが載ってるじゃないですか、こんな感じで。もう何が何だかよく分かんない
です雑すぎてなんか分かんないですねこれ
あまりにも画面がシンプルすぎて何をやってんだかよく
分
からない。
そういや動画で見て知ってるからまあそういうことやねんなって分かるけど、多分この絵だけ見たら分かんなかったですね。ヒット・ザ・アイランドっていう名前のアプリですね。しょうもないことかもしれないですけど、アイランド自体は単数形なんですね。アイランドなんですねこれ。
アイランドですね、
はい、
細かいこと言うとヒット・ G ですね発音的には
ザ大阪に慣れてしまってる私としてはザ大阪って分かるんでしょ。
分かんない。
なんか分かりますザ大阪って。
いや分かんないです。
テレビ大阪見てバンド10人ぐらいに出たらザ大阪っていう短い番組があって、カタカナでザって書いて大阪ってひらがなで書くんですけど、大阪のなんかお店を紹介する小さい番組なんですよ。でみんなそのザ大阪って間違ってんじゃんって言いながらそれを見るっていうのがようあったんですよ。で、iOS のことも iPhone 14 に関してはニュースが出てました。新ネットジャパンの記事です。iOS16.0.1 配信開始。iPhone 14 の問題を修正化。という記事で。14 と14 Pro の複数の問題を修正するためのアップデートだそうです。95 Mac が 4G てるということですが、多分これ、同機種でしかアップデートがかけられないのではないかと。
あ、そうですね、これは14と14 Pro にしか出てきてないです、
ね。うん、そうですね、他の人がなんか出してみたいな言ってもその機種ではできない、13とかではできない、そういうことですね。
なので本当にこのハードウェア固有の問題を修正しただけなんだろうなというところですよね、
はい、ですね。この中に誰もまた14持ってる人がいないから、じゃあ今やっていますよ話はできないのが、ね、で14の新機能について Gizmodo Japan にも記事が出てまして、iPhone 14 Pro の常時点灯表示は Apple Watch を腕につけた状態で離れるとオフになるらしいという記事が出てまして、14シリーズは常時表示ということで、もうカバンの中掘り込んでても画面にはうっすらとなんか表示が出てる、まあ、もちろん役に立つようなものも含めてですよ、時間とか天気とか。
そうですね、33対4っていう結果になってるとかそういうのも出てくるん
です
ね。
33対4って何です
か。そうですね、私は阪神の方が好きですけどね。
阪神ですね。
え、今日そんな試合があったの。
いや、あの昔の話で、昔の話
で。あ、そうです、全然分かんない、ね、野球全然分かんないので、
334という数字が出てくると、はい、すかさずツイッターで出てくると、なんで阪神関係ないやろっていう
あのリポート。そんなんあるんですか。全然知らんかった。
昔確か33対4で阪神が負けちゃったことがあったんですよね、
はい、うん、 そうですね。
でそれにが断ることにネタにな
ってるっていう。すごい33体まで入れたらもう出てくる。
334ですら多分出てきますよ。
そう、それもそんな大昔じゃないですね。2005年なんですね。
うん、そうですね。
千葉ロッテマリーンズそんなチームあるんや。
ありますよ。
ロッテって言うんじゃないの？千葉ロッテマリーンズいう名前なんですかあれ？
あ、そうですね。
ロッテっていうチームじゃないの？
違いますね。ロッテは社名ですね、ただの。
あ、そう。
しかも日本シリーズですよね、これ。交流戦とかじゃなくて。
へぇ。日本シリーズやったらこんなに点空いたらダメになってもん。
いや、そういうわけじゃなくて、日本一を争うチームがこんだけ格差ついてるのどういうことやねんっていう。
もう、で結局この時は阪神最後は勝ったんですか？それ負けたの？
あ、どうですか？あ、ごめんなさい。ちょっとその前に訂正なんですけど、33対4で負けたんじゃなくて、はい、10対1で負けた試合と、10対1で阪神が負けるとか、10対0で阪神が負けるみたいなのを、4回戦まで繰り返して、で、合計すると33対4で阪神が負けてるっていう。
ああ、そういうことですか。
この時はネットで拾った記事を読んでるんですけど、はい、どうも阪神は結局一度もロッテに勝ててなかったという、
うん、
最後は最初の第4戦は3対2まで食いついたんですけど、まあ結局負けてしまったんでそこでおしまいということみたいですね。
また来年勝ったらいいじゃないですか。そういうスポーツ興味ないからそういうこと言ってしまうんやけど私。
それができれば、ね、楽なんでしょうね。
あれ向こうのチームの選手引き抜いたらいいですよ、ほんだら強いんやから。
いや、それが簡単にできたらいくらでもやります
わ。いっぱいお金かけて、もうおいでおいで、でも3倍出しゃるからこっちおいでとかやるんて。
そんなお金ないでしょうね。巨人が一時ね、そういうことは やってましたけどね。
うん。
やってたかどうか分からない。私から見たらやってるように見えます。
やってたの、はい、
ちなみに、そうですね、このケース以外にも、2003年にダイエー対オリックスでダイエーが29点取って、オリックスが1点しか取れなくて負けるっていう試合もありましたね。
このね、ワンボタンの声で年に1回か2回ある野球が話題になる回ですよ、今日は。
そうですね、野球あんまりよく知らない。
野球は分からんからね。今日現在まだ12球団ちゃんと言えないからね、名前が。 iPhone の話ですよ、はい、常時点灯ディスプレイがこの時に Apple Watch を腕につけた状態で iPhone からこう離れる、 iPhone をどっか遠い離れたとこ置いたりするとその時は画面はオフになるらしい、
iPhone 側の画面側ってことですね、
うん、そうらしいですね、うん、なんでと思うんですよね。
あ、これはだから Bluetooth の機能である程度 Bluetooth の電波の強弱で距離を推測するっていうのがあるんで、
はい、
うん、それをまあうまく活用してこの人 iPhone から離れたな、じゃあいちいちつけとかなくてもいいよねって言って消しちゃおうってことみたいですね。
そういうこと、はい、そんなんもう2メートル先に置いて表示してんの眺めたいかもしれないじゃないですか。
あんまりあんまりない。
それあれですね、視力検査の輪っかを表示したいですね。その距離だったら
その視力検査の前の日に検査表を覚えていくやつみたいな。
あれでも場所によって違いますよね多分、
うん、でも大体腰に取り付く手でしょあれ。
今でも視力検査って機械って千本鏡を覗き込むみたいな感じになってるんで、
はい、紙じゃないですね。あるあるあるある。私コンタクトレンズで月1回行くんですけど、
はい、
両方ありますよ。
ほう。
なんか覗いてくださいって双眼鏡みたいなの中に気球の写真があって、うん、
はい、
うん、で次はいここ立ってください、片目をこれ隠してくださいってんでこれ上から読んでいってくださいって。
あ、私あの C が並んでるやつです
よ
ね。
そうそうそう。でひらがなは腰に取り付くて D E にとかなんか適当に言うっていうパターン。
それはちょっと古いかもしれないです。
さっき山村さんが言ってた気球が映るような機械あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで気球の代わりに C とかタとかタツ、はい、そういうのが映るようになってるんですよ、
うんうん、そんな一回もない。
気球のやつと C とかひらがな出るとのはその測定してる項目がまた別ですね、はい、別々です
ね。あ、そうですよね、
うんうん、いやほんでごめんなさい、ついでに話しちゃいますけどあれですよ、先週、はい、左目の中のコンタクトレンズが破れてそうなんか目痛いなと思ってて電車の中で、でも我慢できへんからそのまま名車行ったらもうこれレンズ目の中でソフトやから破れてこうバラバラになってて。
そうなるんですね、
うん、お医者さんで、まあ、目薬いっぱいさせたらどんどん前こう出てくるから言ってね、うん、あれ目の後ろって袋状になってるんですよ。いつかはなんか出てくるんですよ。ただ出てきてもほらビニールみたいからなかなか指で
つま
んで取れんでしょ、ね、それをお医者さんがピンセットで取りに来るんですよ目に。
まあ怖いですね
これが怖くてね、あっち見ててねこっち前見たらあかんよとか言われながら分かってますとか言って取ってもらいました。
私はコンタクトしたことがないんですよ、一回も。
ああ、そうですか、もうコンタクト。
メガネつけ始めて長いんですけど、コンタクトは一回もしたことないです、ね。
コンタクト歴は37年ぐらい。
おー、なるほど。じゃあもうコンタクトのプロみたいなもんですね。
もうですね、コンタクトプロです。コンタクトのことやったら何でも言ってください。 常時点灯表示によるバッテリー消費を抑えるための連携機能の記事でしたが、ね、早くこれ試したいですね。したいですねっていうか、14 Pro ね、しかできないんだけど。はい。
ハルさんの組み合わせだとできるってことですね。
そうそう
そう。そうそうです。
ていうか、ウォッチは古いモデルでもいいんでしょ？
あ、そうですね、これは。
で、もう一つ、光に関して iPhone 14、iPhone マニアさんの記事でご紹介しますが、iPhone 14全モデルで新たに背面にも環境光センサーを搭載という記事で、全モデルでデュアル環境光センサーが搭載されたことが明らかになりましたということで、テッククランチの記者が述べています。
全モデルっていうのが前のモデルっていうふうに聞こえちゃって。
ああ、ごめんなさい。全部のオールモデルですよ。
うん。
はい、明るいところで14 Pro と13 Pro 並べて持ってすぐ暗い部屋に移ったとき、14 Pro の方が画面の輝度を調整する際に反応が良かったということなんで、周りの環境光に応じて画面の表示がね、素早く変わってくれるっていうことだったんです。
環境光センサーがついてるってことは、多分カメラとかの性能にもそれが生かされるのかなって感じはしますけどね、撮影するときの調整とかにも。
確か iPhone 40シリーズは最大輝度が上がってたんですよね。
そうですね、なのでそう前の30までの機種に比べると見やすくはなっているだろうというところですね、うん、はい、ここはベトナムのさんさんと輝く太陽の下でちゃんと見えるかどうか、はい、レビューを楽しみに待ってます。
30とかの時もそうなんですけど、その画面の輝度の問題もあるんですけど、直射日光の下で iPhone 使うと iPhone 本体の温度がすごく上がって、
上がりますね。
iPhone のその自動的にそこで輝度を下げるっていう機能があるので、明るくならなかったりするんで、どうしても見にくくなりやすいっていうのはありますね。
この14 Pro でね、プロロを撮影したら容量どれぐらいになるか気になるでしょう。4800万画素で撮ると。
そうそうですね、はい。すごいですよね、はい、多分。
1枚75メガになるんだそうです。バシャバシャ気前よく撮っとったら、あっちゅう間に容量埋まっていってしまいます、ね。
あっちゅう間にな くなりますね、
はい。これも iPhone マニアさんにあった記事から調べたお話でした。ということで、リスナーさんの方でも iPhone 14 シリーズ、もう入手されて、早速お使いという方が多いと思いますんで、今出ましたお話も含めて、こう、これはこんなんやったでとかいう発見、反応、いろいろあったら、コメントの方でお話をお待ちしてます。皆さん、こんにちは。ナッシーです。iPhone 14 Pro、当日ゲットできました。iPhone 12 Pro Max から iPhone 13 Pro Max と買い替えてきましたが、Pro Max は重く、今回は iPhone 14 Pro にしてみました。画面は少し小さくなりましたが、軽くていいですね。ハルさん並みのセレブな買い替え方をしてしまいましたが、今回は長く使うつもりです。14 Pro シリーズのポイントの一つであるダイナミックアイランドですが、黒い部分が意外と大きく感じ、自分としては iPhone 13シリーズのノッチの方が目立たなくてよかったかなと感じました。大幅に進化したというカメラの方も、光源によるゴーストは相変わらず盛大に発生しています。ダイナミックアイランドについては通知などによりいろいろな動きを見せてくれるようなので、今後びっくりするような見せ方をしてくれることを期待しています。ゴーストについてもソフト的な対策は行われるとの噂もありますので、それを待ちたいと思います。別件ですが、AirPods Pro が片耳ペアリングも充電もできなくなりました。Apple に問い合わせしていろいろやっていただいていますが、解決にはもう少しかかりそうです。こちらの方はまた解決したら報告し、情報共有させていただきたいと思います。それではまた、と、ナッシーさんからコメントいただいてました。ナッシーさん、コメントいただきましてありがとうございます。新型 iPhone 14 Pro ゲット。ですね、よかったですね。
当日ゲットやっぱりですね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、日頃の行いがいい人は当日ゲットできません、ね。そうです。そうです。もう全国の今、めっちゃ怒ってるんですよね。そうそう俺は当日ゲットできへんかったから、ひどい人間か。すいません。そんなに言うつもりなかったです。約1名のこと言っただけです。すいません。
それで問題だ。
問題です。すいません。だってね、ナシさんも、ハルさん並みのセレブな買い替え方をしてしまいました、ね。
ハルさんイコールセレブの構図が出てきましたね、皆様。
セレブな方もっといっぱいいるので。
やっぱりあれですか、鼻噛むときは鼻セレブとか、ああいうティッシュがあるんですか。
あります、
ね、
そういう製品。
ありますね、
はい。ダイナミックアイランドは、意外と大きいと思ったけど、うん、後の方が目立たないように印象があると。おっしゃいます。
そうなんですね。
まあ、これでもね、長いこと40ばっかり使ってくると、またご意見変わってくるような気もしますけど。
それはあるでしょうね。
まだ当座なんでね、
うん。面白いですよね。そこにどうしてもあるものを逆手にとって、アイランドという機能にしてしまうところが、まあ、アップルのすごいところかなというふうには思いますね。動きをつけることによって、面白いものになると、は
い
は
いはい。なぜダイナミックアイランドという名前なのかがな
ぞ。ネーミングがね。
うん。ゴーシマ。わかれへんけど。 豪快な島で豪島かなとかって思って、
豪島何のことかと思います。
ダイナミックアイランドでも大概なんかわからないじゃないですか。
うんうんうん、
略してダイアイとか言いますか、うん、ほんなら。
ない。
わかれへんでしょ。ねえ、がどうしたらいいんかなっていう感じですけど。まあでもカメラの方にゴーストが出るっていうのはこれちょっと嫌ですね。うん、出るんですか。
そうなんですよ。強い光がどこかにあるような写真を撮るときに、緑色っぽい点が発生するんですよね、
はいはい、
写真の中にそれが出てしまうっていう現象なんですけど、うん、これはずっとですね、どれぐらい前からですかね。
ハルさん、 iPhone13 の方で HDR で画像を撮った時、はい、撮影した時どうです、はいはい、白飛びしたりする名前ないですか。
白飛びはあんまり気にならない、気にしたことがないですね。
たまたまツイッターでね、14 Pro を買った方が、はい、13と比べて白飛びがひどいって、同じ HDR で同じ場所を撮ってもね、っていうふうにおっしゃってる方がいたんで、なんかあんのかななんて思ったんですけど。
うん、白飛びはわからないんですよ。この光源の青い点ですね、ゴ、はい、ーストは、もう気になるので、はい、これもっと減らしてほしいなっていうのは私もずっと思ってますね。
そこはソフトウェア保管してるんやから、なんとかできそうな気もしますけどね。できないんですかね。
そうね、アップルさん的に言うとコンピューショナルなんとかって。
ああそうですね、
消していただければ
コンピューショナルなんとか
コンピューショナルなんとかって言うじゃないですか、アップルさんここ数年。
そうですね、
機能にコンピューショナルっていうのをつけるんですよね。まあいわゆる AI ですよね。
はいはいはい、はい、
一般的に言うと。あ、でも私ちょっとこのゴーストっていうこの緑の点々についてはあんまり感じなかったんですけど、はい、ちょっと明るいところで写真撮るとフレアみたいなんていきません。
はいはいはいはい、はい、
あれねずっと出るんですけど機種変えても、
う
ん、
出ますよ。それはもうデジタルカメラの宿命やと私は思ってますけど、
あれはしょうがないんですかね。
あれどうやら防げんのかな、もう自分で撮影前にもフレア出てるなって分かったら、うん、もうやっぱり思い切り場所変えて撮るようにしますよ。
あ、そうよね、うん、
もうそっからの角度でしょ、だって、
うん、そうそうそう、そう、
人間って贅沢やなものね、フレアが入ったら嫌やと。でもフォトショップではフレアつけたいと、
あ、そう。そうね。
何やねん、
そうなのよね。つけるよね。
そう。
不思議ね。うん。
あれと同じですわ。テレビドラマの役者さんは瞬きしちゃダメなんですよ。
そうなんです。
知ってます？よう見てもらって、映画とかテレビドラマでもね、何か意味があるとき以外はね、役者は瞬きしちゃダメなんです。だから最初の新人のうちは1時間瞬きしないとか訓練あるんですよ。
1時間瞬きしない。1
時間瞬きしない。だからずっとカメラ回ってる間に絶対瞬きしない。うん、でところがね CG で人間そっくりの使うと瞬き入れるんですよ。
逆に、
そう、人間っぽくなるっていう、生きてる感じがする。おいおいで、現実の人間瞬きしてあかんのになんでやねんっていうのは。
本当ですね。
ね、ってあるんですよ。
ですね、
私がこれ話してるのは2000年か2010年頃の映像のいろんな読んでて知った情報なので、ちょっと今また、今のドラマ映画まではちょっとまた違ってたらごめんなさいですけど、その当時はそれをよく CG の本とか読んだらよく言われてたことです。
確かに、単なるイメージですけど、CG の顔っていうのはなんか無駄にまた瞬きしてるような、言われてみるとイメージありますね。うん、
ダイナミックアイランドについてはいろんな動きを見せてくれるのでっていうことで、もうすでにあの通話中にこっちの声と向こうの声がこう行き交うでしょ、トーク中に、
はい、
それに合わせて色がオレンジとか緑にこう変わるんですよね。あのダイナミックアイランドのところに波形が出てるんですよ、音声の。
あ、それはデフォルトでそうなって
るんですか。なってるみたいですね。あのちょっと私が見た記事だと英文で見る限りは通話中のって書いてあったから、多分フェイスタイムとか普通の通話のになるんやと思うんですけど、他日本語記事見て今現在ちょっと見つけれないから、もし何かあったらまた記事探して読みますけど、いろいろことビニールサインにいろんな変化を見せてくれるですよ。ああもうダイナミックアイランド万歳
万歳かな。
じゃあ買えよとか言われそうですけどね。よう買いますよ、まだ
早く欲しいですね。
で AirPods Pro は片耳ペアリングも充電もできないという、これ私どもの AirPods Pro があかんかった時は充電器変えたら治りましたけどね、まあ、そんな簡単な話じゃないと思いますけど、
問い合わせてしていろいろやってるからというのは、実際のお店に物を持って行ってるっていうわけではない、
ではないかもしれませんね。だからね、
うん、
そう iOS 16にしたら AirPods Pro のノイズキャンセルの性能ちょっと上がってるような気しません？
なんですかね、アップデートかかるんでしょあれ。
そうみたいですね、
うん、
はい、
でなおかつあれ耳のスキャンしますかって出て、
はいはいはい、
耳スキャンしましたよ、
うん、顔をぐるぐる回させられました、
ね、そうそうそう、
電車の中やってね、恥ずかしかったよ、う
ん、やったの電車の中でやったの後でいいんじゃん。
いやいや、もう今やりたい、もう絶対、いや朝アップデートしてもうすぐ電車乗っててもうやるわ、もう今やろうとかでやってましたよ、うん、いつも通る道をそれ今現在アウステシシーンになってからのポーズプロを耳に入れて歩いたら、うん、なんなんシーンとしすぎてないこれっていう感じがするんですよ。
劇的に変わった感じなんですね。
そう。なんで、あの、前、左だけブツブツ言ってたのが、なんかなくなったような感じするし。
素晴らしい。
うん。なんか、いい感じですよ。
正面と右と左、はいはい、取るじゃないですか。最適化するときに、まず正面取るときに、耳なのになんで正面取るんだろうなというふうに感じながら、取って、はいはい、あと、耳取るときに、はい、あの、耳の方にカメラを持って行って、iPhone 持って行って、こう、ちょっと動かしてくださいって言うんですよね。
はいはいはい、
でも、どうやって取られてるかっていうのが分かんないから、
あ、そうそうそう。
プルプルプルプルって言って、もうちょっと話しなさいって出るんですけど、見えないんですよね、こう、あの、
そうそう、言ってる画面が見えてないから。
そうそうそう。何回もこう、
そうそう、何回もなんか、あの、こっち矢印みたいなの、どうせ言うねん、これ。
そうそう、見えないんですけど、
もそれをでもさっきから電車の中でみんな見てんのに
それは恥ずかしい
もう映画終わるまでやってまおうとか思ってまあでもおかげでいい感じで使えてますよ。ハルさんが言ってた空間オーディオ感がもっと強まって、はいはい、ということでナッシさん情報いろいろありがとうございました。14 Pro をねいろいろ使ってるうちにもまた発見あるかと思いますが、そういったお話はまた今度お待ちしてます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度のいい中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月22日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。